皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。時期はずれてるんですけど、
はい、
今年は直木賞と芥川賞受賞作がなかった
らしいね、
いうことで本屋さんがね、嘆いてたというのがニュースになってましたけど、やっぱまあそういう賞とかを取らないと本活字って読まれない時代なんだなってちょっと思いますよね。
確かに小説も最近読まなくなったしね、俺、
まあ僕は好きなんで読むんですけど、まあそのいろいろ多読するって感じじゃないですけど、まあ定期的に読むんですけど、まあそういう意味でね、まあ今日扱う作品もまあ映画化するんですけど、まあ本で見るとこういう味わいありますよとか、まあより複層的に多層的に映像ではひょっとしたら語られない、映像では逆に映像の良さであると見せられるところがあると思うんだけど、映像では見えないこういうところがまあ分かりますよということでね、原作もぜひ読んでみていただきたいなというような、今日はちょっとそんな作品を扱いたいなと思ってますが、ですよ、はい、週末作戦会議室リスナーではあればね、ご存知だと思いますけど、今日は久々にあの作品がちょろっと出てきます。
あの作品
もう週末作戦会議室はもう物差しこの作品ばっかりやなみたいな、
もしかしてサーから始まるやつか。こすりやで、ほんま
本当に、あの作品に救われてます。
出てくるのね。
出てきます。はい、いいね、まあ物差しとしてね、
物差しとして確かにそうね。
はい、出てきます。
わかりました。
はい、やっていきたいと思います。はい、ということで週末作戦会議室スタートです。はい、さあということで会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは映画化に先立ちまして、小説爆弾についての話をさせていただきたいと、はい思います。
僕佐藤さんに言われて漫画読みました、
はい、はいはいはい、まあちょっと今日漫画の話もねちょっと合わせてしつつなんですけれども、はい、ちょっとその馬場さんの感想を後に聞くとして、まずは小説の概要からお話していきたいと思います。はい、作者が郷克弘さんという方で、爆弾、小説爆弾自体は2022年に発売され、
結構最近やね、
作品でございます。で、まあ、さっきちょっと冒頭で直木賞の話しましたけど、直木賞候補にもなった作品のようです。はい、
なるほど。
で本屋大賞で選ばれたりもして、まあ、今後映画化するというような作品でございまして、まあ、メディアミックスとして、合わせて漫画化も、まあ、まだ漫画としては発売してないかな、ネットではウェブで何話か見れるというところで、いうそんな作品でございます。はい、でこの作品、まあ、どんな作品かというと、やっぱこの作品読んだときに僕パッと思いついたのはサイコパス1期をすごい思い出したんですよね。
そうなんだ。
サイコパス1期を思い出したんですよ。
すぐ出てきたな、サイコパス。なんかちょっと後からちょっと出てくるのかと思ったら、
あ、そうですか。ああ、すぐ出てきた。はい、もう週末作戦会議室の縦軸はもうサイコパスなんで。で、まあ言うなれば鴻上 VS 牧島なんですよ。
なるほどね、
この作品は。
そうなったんだ。
まあ、なんか主人公チームは鴻上プラ常森的なパーソナリティの人とバーサス牧島。
あれ牧島やったやな。
あれ牧島です。
じゃあ結構反社会的なメッセージとともに信念の反抗をされている。
まあ
かどうかは、
まあちょっとその辺も後で
聞いてみますね。はいはいはい、なるほど、
はいはい、っていうようなところで。
なるほど。
小説のおすすめ度、SPS ですね、SPS は 3.8 です。
お前いつも 0.5 刻みやとあれほど言うとるやないか。
だから4かな、
4ですか、
3.5 かな、
3.5 ですか、
3.5 にしましょう。
5ですか、わかりました。はい、
そうね、
はい、
僕はすごい面白くて2日で読んじゃったんですけど、400ページぐらいあったんですけど、
すごいね、
バーッと読んじゃって、
お
このクソ忙しいのに
夜中とか、あ、もう止まらなくなっちゃったんだ。
まあまあ気になって読んじゃいました。
そういうの昔はあったけど最近はないからいいねそれ。
で、まあ4か 3.5 で迷うのは、やっぱり牧島に対する回答がやっぱ見えないなっていう、
ほうほうほう、
ところが まあ、マキシマっていう言葉も出しちゃってますけど、あのサイコパスじゃないんだけど、あのそういう人に対する回答がちょっとまだふんわり
なるほど
だなと思って、あのちょっとまあ 3.5 かなっていう、
その救済7なのかってことね。
そうそうそう、
そのいう人がいるよっていうのはあるけど、
そう、
まあ、じゃあどうするのかっていう、
ね、そういうところがやっぱね、なんか答えは出ないなっていう、答えは一応出るんだけど、うん、まあ、この答えかっていうところもあって、まあ、まあまあまあそんなところです、うん、で、まあ、ある種テーマは、うん、まあ、あのサイコパスを見てらっしゃる方が、まあ、鴻上 VS 牧島っていったらなんとなく、まあ、想像できたかもしれないですけど、うん、社会から見えない、うん、あるいは無視された人が狡猾でかつ無敵の人になったらどうしますか、うん、というのが、まあ、ある種のテーマでございます、うん、で、もう一つ振り返り言うと、まあ、爆弾というお話、あのタイトルの通りですね、この事件としては爆弾テロが起きるわけですね、うんうんうんうん、でそのきっかけに爆弾テロのみならず、おのおのが、各登場人物が心の中に抱えているある爆弾が爆発する、あるいは爆弾を抱えていることを意識せざるを得なくなるということが、まあ、あのタイトルにはかかっているということで、まあ、そういった面から見ていただければいい作品かなというような。
なるほど。
でこれキーワードです、
はい、
作中出てくる石川啄木の短歌です、
はい、
人という人の心に一人ずつ囚人がいてうめく悲しさという、
ははははは、
こういうタイトルが、まあ、これほぼ端的にメッセージ、あのテーマを表しているかなというふうに思います、う
ん、誰もが何かにとらわれておると。
まあ囚人がいてそれが埋めいてるわけです、
はいはいはい、
心の中で、うん、それが、欲望なのか、うん、欲求なのか、うん、でもそれはあくまで心の中で囚人として収めているんだけれども、うん、人間はそういったものと向き合わなければならない、うん、付き合って生きていかなければならない、うん、そこに辛さであり悲しさがあるよというところの、まあ、石川啄木の句だとあるんですけど、これがもうほぼ作品のテーマでございます。
なるほど、
はい、で、まあ、じゃあストーリーいっていきます、うん、ストーリーは、まあ、ひょんなところから始まりますと、はい、ある酒屋でトラブルを起こした、うん、男鈴木、
はい、
鈴木多護作というものが捕まりますと。
捕まる、
あ、まあ、警察捕まります、はい、取調べ室でなんで暴力振るった の、うん、あの警察、あの酒屋さんでというのをところから始まって、うん、鈴木多護作が、刑事さんあなた気に入りましたと、うん、私には予知能力があるんですと、うん、秋葉原でなんか、まあ、爆弾とか、まあ、恐ろしいことが起こりますと、うんうんうん、言ったら、まあ、数分後かに、うん、秋葉原で実際に爆弾が爆発して、うんうんうん、爆発するという事件が起きましたと。
あの酒場で喧嘩して警察連れて行かれて、なんか事情聴取してる時に急に多古作さんが
予言する、はいはいはい、で警察官、まあ、刑事たちはおい仕掛けたのお前かと、
うんうんうん、まあ、そうなるよな、
なると、うん、で僕はただ予言してるだけなんです、うん、そういう予知能力あるんです、
うんうんうん、
でも次はどこどこで、爆弾が爆発する気がするな、うんうん、みたいなことを言い出すわけですね。果たして鈴木多護作は本当に、爆弾テロ犯なのか、
うん、
じゃあ次、刑事たちは、この爆弾テロを防ぐことができるのかというところでお話が、まあ、サスペンスフルに描かれていくというような、うん、物語でございます。
なるほど、
はい、で鈴木多護作という、まあ、本当につかみようのないキャラクター、うん、まあ、鈴木多護作ってまあ、これのネタバレはいいかな、まあ、最後まで本名とかわからない、
うん、あ、それ鈴木多護作が本名かどうかもわからない、
まあ、鈴木多護作なんで、まあ、おそらく本名ではないんでしょ
う
と思うんだけど、まあ、本当に得体の知れない男が、うん、言う、まあ、ちょっと時には甘い響きだったり、うん、時には怪しいセリフだったり言葉だったりに刑事たちは惑い、ながら実際の世の中では爆弾テロがどんどん起きていく、爆発が起きていくっていうような、うん、そういう話で。
多古作さんあれか40代とか50代ぐらいのなんか
40代後半ぐらいかな、
中年のおっさん
おっさんですね、うん、はい、そうです。
もうつかみどころのない、
つかみどころない、おそらく、まあ、想定してるのはいわゆる、あの世代ですよね、
うん、氷河期世代、
氷河期世代だと思うんですけど、うん、はい。でね、これね、登場人物めちゃくちゃ多いんです、小説の方は、うんうん、で主に中心となる のが鈴木田吾作と、清宮刑事と累計刑事。
清宮刑事、累計刑事、はいはいはいはい、はい、
でさっきサイコパス一騎的な話って言って、だから鴻上対牧島って言ったんですけど、うん、まあ牧島は鈴木田吾作に当たる人で、うんうんうん、累計刑事が鴻上くんに当たる人かなと思います。でこの他にも轟刑事とか伊勢刑事とか、まあ、甲田沙羅巡査とか、うん、細野ゆかりさんとか、うん、まあ、この辺が結構重要な登場人物なんで、後でなぜ重要かはちょっと後でお話しますと、うん、でまあ大きいネタバレしないんですけど、この話が一体どういう話でどういうテーマなのかっていうのを、まあ、ざっくりと話しながら、
はい、
言っていきたいなと思います、うん、で、まあまあ冒頭に話しました通り、鈴木田吾作はどうやら社会の片隅で無視されてきた人物、
うん、
なんだろうということが、うん、まあ、徐々に分かってくると、うんうんうん、で、まあ、言うなればジョーカーの系統の話なんですよね。
なるほど。
だから物差しはジョーカーとか、まあ、サイコパスみたいなお話だと思いますと、で、まあ、冒頭お話しました通り、まあ、映画ジョーカー、
うん、
映画ジョーカーは、まあ、象徴となる、自分が象徴となることで暴力を、まあ、顕在化させているというところなんですが、うん、まあ、鈴木はひょっとしたら爆弾を仕掛けているというところから、まあ、刑事たちをいろいろ操っていくというか翻弄していくんだけれども、うん、社会に見放された誰かが暴力とかテロという手段にで自己実現を図ろうとするような、うん、まあ、物語である。
自分のことを無視するなと、
するなと、
ちゃんと自分を注目してくれ、
その通りでございます、うん、はい、で鈴木の考え、
うん、
鈴木くんはどう考えてるかって、田吾作はどう考えてるかっていうと、ベースはこの世界はクソであると、でかつ残酷であるし、いろんな矛盾も抱えていると、でかつその中で自分は無視されてきたんだと、で自分を無視する相手は同じく無視して扱ってもいい、人間として扱わなくてもいいじゃないって言われる。で鈴木が欲しいものは、まあ歪んだ承認欲求というか、他者から認識され求められることを鈴木が欲しているんだと。
サイコパス2、
うんうん、でこれはまあ途中で、まあ、これのネタバレはいいかな、甲田沙羅巡査が鈴木田吾作に憎しみを持って詰め寄るんやけど、鈴木田吾作はむっちゃ喜ぶんや。なぜならば、うん、強い感情をで自分を承認してくれたっていうことでめっちゃ喜ぶんや、はいはい、
存在をね
認めてくれ
たわけ、
ね、だから歪んだ承認欲求があるわけです、
うん、
で一方で鈴木はまあ一応学歴もない日雇い労働みたいなバックボーンが何とか見えてきて、うん、就職それこそ氷河期世代の、まあ、あんまりうまくいってない、そのホームレス経験とかもあるような男ってことが分かってくるんだけど、うん、一方でそこからはそのバックグラウンドからは考えられないほど知能が高くて、刑事との取り締まりの中で人間とか社会が抱える病巣を指摘して、正義とか社会が抱える矛盾をつまびらかにしていくわけですよね、
うん、なんかすごい頭良さそうな感じだったよな、漫画で読む感じ
で、うん、この牧島であり、まあ、ジョーカー言ったけどこれダークナイトのジョーカーでもあるわけですよ、
うん、うんうんうん、そうね、頭いいっていうか、うん、
そう、いや社会ってこんな矛盾してるじゃん、
うん、
正義って矛盾してるじゃん、お前ってこんな矛盾もあるだろみたいなことを取り調べ、うんうんうん、あの狭い部屋の中でずっと行ってる、そこにか結構サスペンスフルに描かれるのが小説はめちゃめちゃ面白い。
だからなんか不気味よね、
不気味、
田吾作さんがね、
うん、でこれね映像にすると、俺ここは映像の難しさがあると思って、うん、基本取り調べ室なんよ、
うんうん、確かに。
で小説は取り調べ室で会話のやり取りでも全然間が持つんやけど、うん、映像にした時にどこにだけ持つかっていうのが、まあ、これ映画監督の腕の見せ所だと、
なるほど、
演出の腕の見せ所だと思うんで、そこは映画見るときに注目してもらいたいと。
アドレセンスみたいな感じなのかな。
まあそうそうそう、うん、まあ、まさにおっしゃる通り、うん、そこをどううまくやっていくか、
ね、
うん、っていうところがあるかなと思いますね、うん、っていうのがまあちょっと映画との比較でした、
うん、
そしてまあここまではいいかな、ちょっとネタバレですけど、最初轟刑事っていう地方のね、うん、まあ、現場の署の刑事が所轄の刑事が、まあ、取り調べすんねんけど、うん、途中から、まあ、本庁から来るわけです、
うん、
それは清宮刑事と累計刑事、
うんうんうんうん、
最初取り調べに当たるのが清宮刑事です、
はいはいはい、
で清宮刑事はおそらく鈴木と同世代、
うん、
である面で鈴木の対比として描かれるよね、
うん、真面目にね、
で世の中をもう善悪ですっぱりと切り分けて考えるタイプ、
うんうんうん、
でその矛盾を鈴木に突かれることになるんですよ、
はいはいはい、
そして清宮刑事はどうなるかということなんですけど、はい、まあ、ここはちょっと注目してみてほしいです、はいはい、でこれも清宮刑事は1個の鈴木との対比で、
うん、
もうこの 鈴木清宮刑事はある種世の中の矛盾とか満ちてるこんなクソだと思いながら あくまでも善悪をスパッと切るという使命感に駆られたとか、
うん、
そういう男が、善悪その辺に抱えた矛盾に対して問題を投げかけてくる、鈴木とどう向き合うのか、
うん、
まさにジョーカー VS バットマン、
なるほど、
がここまずは描かれるわけです。
あれかあれか、ジョーカーのさ、あれで言う
ダークナイトね、
ダークナイトのあの人か、あのケンジさんやな、
うん、そう、あのケンジさん、
違う、ケンジさんとジョーカーの
戦い、ジョーカーの戦い、はいはいはい、そっちに近い、ね、確かにバットマンよりもそっちに近い、
うんうん、
でまあ負けるわけですよねでそっから出てくるのがルイケです。
なるほど。
でルイケ君はもうこれも彼も明確に鈴木との対比です、
うん、
でルイケが清宮と違うのは、うん、唯一、鈴木とほぼ同じ価値観を持ってる、
ね、
この世界はクソであって、
うん、
残酷だし矛盾もあると、
うん、
正義なんて、うん、あのまあ、矛盾に満ちてるみたいなことは分かってると、うん、ただそれでも美しく些細な幸せがあり生きる価値があるんだというような信念を類家君は抱いているわけ、
うんうんうん、
で醜さも美しさも両立するものとして受け入れるという立場で類家君は鈴木に立ち向かってい
く、ね、
戦っていくわけですよ。だからある意味で土台は類型も鈴木も同じなんだけど、一末の、幸せ、小さな幸せみたいなのの価値を類型は一応信じているという。
なるほど。
でこれが僕は解決策としては弱いなと思ったよね、
うん、
それで果たして無敵の人に戦えるんだろうかみたいな、
うん
と思ってしまったのでちょっと僕はポイントを下げるというか、それが答えかみたいな。じゃあ現実に起きた時に果たしてそんな人たちに、いや僕は小さいちょっとした幸せが感じることでこの世界を守る価値があると思ってんだっていうのはどれほど響くだろうかって思ってしまって、なんかちょっとまあ弱いな。
なるほどね、確かに。
だからまあ類型があの鴻上って言ったのは、まあ鴻上ももう牧島とマインドはほぼ一緒、
うん、確かに確かに、うん、
だから類型はそっちの立場なんだけど、
うん、
でも唯一ちょっと常盛さんっぽいところもあって、
なるほど、
まあ小さな幸せとかそういうのも生きる価値としてはあるはずだから、
うん、
そういう意味で社会を守る意味はあるみたいなことを考えているというようなところでございます、
うん
うんうん、でそういう二人の争いで物語が大きく展開していくというふうになります、まあ、なるほどね。でここがちょっと漫画との比較のところも入ってくるんですけど、漫画はやっぱりある程度、まあ、これも映画もそうじゃないかなと思うんですけど、登場人物出しすぎると多分書ききれないから、
確かに
登場人物絞ってるんですよ。
小説だと結構いるけどってことね、
はいはいはい、で小説はあのねこれ結構重要な人物何人もいるから、
うん、
この人たちがどうなるかっていうところをちゃんと見てほしいかなと思っていて、
うん
うん、で、これもさっき言った通り鈴木は爆弾を仕掛けるんやけど、
うん、
まあ、爆弾テロの予言をするんだけど、うん、彼の爆弾はあくまで一つの象徴であって、
うん、
その爆弾によって個人が心の中にある爆弾みたいなのが、顕在化していく、
うん、
でその爆弾とどう向き合うかっていうのを各登場人物ごとに描かれていくので、そこがまあ一つの見どころでもありますという。なるほど
ね。鈴木に仕掛けられた爆弾はどちらか
心の爆弾であるというところでございますね、
は
い
は
いはい、で、まあ、例えばあの轟刑事最初に、取り調べした轟刑事なんだけど、
うん
まあ、窓際刑事なんですよ、
うんうん、
あんまやる気もない、うん、ある事件においてなんかやるあることが起きたからやる気がなくなってるんだけど、彼が、まあ、この事件を通じて最後警察、まあ、これは、まあ、中身を見てくれたら、ね、分かるんですけど、長谷部裕子の事件で、
うん、
彼が負ったある種の傷に対して、
うん、
ずっとそこの、決着がついてなかった、
うん、
でこの爆弾がでも顕在化したことによって彼はそれと向き合って、それを、まあ、ある種克服したというふうに描かれるんですよね。
なるほどね。
で彼が窓際の刑事、これね、トードロキの最後の登場シーンのセリフが僕はすごい好きなんだけど、これはまあ ネタバレってほどのネタバレじゃないから、あのすごいこれが映画でどうなるかなのが気になってんだけど、うん、トードロキが最後こう矛盾抱えた存在こそが僕なんだと、
うん、
でそれでも刑事をやる、警察をやるんだっていうので、うん、最後セリフで通せ警察だって言うんよ。 轟き最後に警察であることを自分が受け入れるっていう、もう一度受け入れるっていう轟きのこのセリフがあるんだけど、これがすごいね、小説読んでいくとめちゃめちゃ味わい深いっていうので、まあぜひこれが映画でどうなるかはちょっと見てほしいなと思います。
なるほど、
はい、で、
ほほ
で、サラダさん、高田沙羅巡査は、うん、これね漫画ではだいぶもうはしょられてるんだけど、うん、小説ではね、女として男社会っていう警察で生きることとか、うん、もう女警察官であることで、女性警察官であることで一般人にも軽んじられるみたいな、うんうんうん、女性が男性社会の中で生きていくっていうようなテーマを象徴したキャラクターではあるよね、うん、その辺がちょっと漫画ではだいぶオミットされているので、ちょっとこれがまあ作品の中で、あの映画の中ではどうなるかっていうのはちょっと注目して、まあ、彼女の中にも爆弾が仕掛けられるわけなので、それがどうなるかと。で、あと漫画でこれあったかちょっと忘れちゃったんですけど、細野ゆかりさん、これ結構重要なキャラクターなんで、うんうん、唯一この作品において第三者的に一般人の視点からこの爆弾事件、テロ事件を見る役割と同時に第二の鈴木になる可能性を秘めた女性として描かれるのが細野ゆかりなんですよ。でゆかりさんは大学生の女子大学生なんやけど、
うんうん、
まあ承認されたい、友達とうまくやりたいと思ってサークルに入ってるんだけど、まあ無視されるほどではないけれども、ほぼ空気のような扱い、
軽んじられて
る、ね、軽んじられてる、うん、だと別にいじめられてるわけでもない、うんうん、なんとなく空気、
むしろいじめられた方がまだいいかなぐらいのね、関心をね、うん、
でも中には痛い、うん、みたいな欲求、うんうんうん、でも息苦しい、うん、みたいな矛盾を抱えている女性、うん、承認欲求が欲しい、でも息苦しいっていうような矛盾と、うん、その2つをなんか向き合えないまま、うん、だらだらと大学生活を過ごしている、
うん、
その子がテロ事件があってどうなるかって、
うんうんうん、
まあ、この子は本当に、第2の鈴木になるような女の子として書かれるんだけ ど、ね、この子もある種の決着がつくんだけど、まあ私もその決着はまあなんか、あ、作劇が過ぎるなとは思いました。若干、あ、まあ物語のためにな、まあ、小さな何かを救えばそうなるよなみたいな、
うん、なるほど、
うん、小さな何かを救うことでそうするか、うん、まあそれは作劇としてはあるけどとは思って、
うんうんうん、
でなので私ちょっとこの作品が足りないのは、めっちゃミステリーとしてサスペンスフルで面白いんですけど、
うん
うん、無敵の人に対する回は結局出てない作品だなと。
ああ、エンターテインメント的な方に行っちゃった
ら、ね、面白いし、うん、その個々人の爆弾、抱える爆弾を顕在化させるっていうところもめちゃくちゃ面白い。だから仕掛けも面白いし、やりたいテーマも面白い、
うん、
じゃあ決着はっていうところで、はい、物語としての決着は納得、
うん、
ただしテーマとしての決着はまあそうなるよなっていう、
それで救われるのかと本当に、
そうそうそう、うん、っていうところはややややもやっとしたところが、うん、まあもやじゃないな、
うん、
あ、まあそうなるかみたいな、
うんうんうん、
だからそこはもう一歩伸びればなんか僕はもっと良かったかなと思ったところですね。でもまあ十分面白い作品で、うん、これはねラストにやっぱ注目していただきたいというような予告ですけど、
ほう、
もう少しちょっとこれもネタバレっていうか予告チックなことを言うと、頭のいい鈴木は自分のテロが一過性のものに過ぎないことを分かってるわけですよ。
はあ、ね、なるほど、
うん、このテロ、うん、まあ、続きは多分ゲーム的に思ってるけど、うん、を続けるには世界をテロの中に組み込んでいくしかないと、
うん、マキシマ障害な、
うん、マジな、うん、この世界自体を自分のゲームの中に引き込むためには、うん、一番どうすればいいか、うん、で次の鈴木を作らねばならない、
それな、
うん、それはどうすればいいかっていうところであることを鈴木はするのよ。それが最後のセリフ1行に詰まってるんで、
はあ、
これをちょっと楽しんでほしい。これが小説が映画でなった時、漫画やったらなんとなくこのニュアンスは多分出てくるんやけど、うん、映画になった時にどうなるかっていうのが気になって
ます。あ、楽しみなんですねそれは。なるほど、
鈴木はあることをしないことによって、
しないことで、
うん、しないことでこのゲームを終わらせないという、
なるほど、
このテロを終わらせない、
うん、
人の心の中に爆弾を仕掛けるということをやってのけるんや。
なるほど、
それはめちゃくちゃ面白いしうまいなと。だからそんなやつに ちょっとした小さな幸せで果たして勝てるのかと私は思っちゃうよね。
そうだね、
うん、だから牧島省吾よりもと、まあ、やろうとしたようなこと、まあ、牧島省吾も世界観とは全然違うけど、
はいはいはい、鈴木の欲望はそのなんていうのこう認めてほしいもあるけど、何かこう社会に対する手触り感というか、何かこう自分が社会と接続して何かちょっとこう世の中を変えるとか環境変化させるっていうことが欲望なんだよね。
そう、
うん、
だから牧島省吾が最後にやろうとしてたような爆弾を仕掛けようとするわけですよ。牧島省吾はまあ、
うん、
しびれシステムをねつまびらかにするという、
うんうん、そうだね、うん、
あれはあったけど、うん、まあ1対1の復讐じゃなく1対他で影響を与えることによって、うんうん、っていうことを鈴木も、まあ、牧島同様というか
ルール改変への欲望
はね、そうそうそうそうそう、うん、っていうのがあって、まあまあルール改変というか、まあ、自分のルールの中に引き込むという
か、はいはいはい、
っていうのをやろうとして、ここはもうむちゃくちゃ面白かった。それが最後 あのセリフでね、
うん、
まあ展開上最後のセリフ あのどういう説明したらいいかわからないけど、まあ、そういう状況だなって分かんないけど、うん、この状況が最後の一役でもう最後のセリフでもう集約されてるというか、
うん、
これがもうすごい味わい深いので、うん、そのあの読後感をねちょっとあの映画とか漫画にも期待しちゃうというようなところで
ございます。なるほど、
はい、
楽しみ
で。漫画と小説の違いは、まあ、ある程度その馬場さんが読んでもらってて思う感じてるかもしれないんですけど、うん、やっぱねサスペンスフォーカスかなと。
漫画はそうやね、サスペンス、
あれは面白いは面白い、うん、僕は面白いと思うんですけど、うん、で小説はもう少しその個々人に仕掛けられた心の爆弾みたいなところを少し、うん、もう少しフィーチャーしてるかなというような感じはします
ね。なんか漫画ねデスノート読んでるような感じなんだよね、ちょっとね、なんかこうあのセリフも多いし、
はいはい、
うん、
多いね、
うん
うん、そうだね、うん、まあまあただね鈴木多吾作のイメージはちょっと漫画はなんかすごい芋っぽい感じやけど、
うん、
でちょっとデフォルメしてる感じある
やん。ああそうね、うん、カイジの班長みたいな
感じ、ね、そうカイジの班長みたいな、うん、あのイメージかなというところはあるけど、あまあまあそうなるかみたいな、
なるほどね、うん、はいはいはい、
ところがあるんで、まあまあ漫画も合わせてね読んでいただければと思いますが、うん、まあそんな作品なんで、
うん、
ぜひねこの小説にあった読後感なり味わいみたいなのがちょっと映画でも出ればいいなと期待しながら待っているという、
はい、
そんな作品でございます。はい、どうですか。
いや俺今ちょっと読みたいなと思ってよ、小説ないし、まあちょっと映画行きたいね。
まあそうね、
映画から入ろうかな、
ね、うんうん、まあまあまあ2時間であるし終わるしね、
うん、
きっとね、
うん、
うん、あの感じがねどうなるかね、
うん、うん、ちょっと映画見たらまた感想言うわ俺。
ああそう、わかりました。あとまあ小説、あと文句を言うとすれば、うん、1個だけねなんかあんまりちゃんと解決してない話があるんですよ、
う
ん、それはちょっとどうなのかな。いや要は登場人物出しすぎたことによって、うん、この人とこの人の話なんかあんまちゃんと閉じてなくねみたいな。
ああそう、
まあ、厳密に言うと伊勢刑事と矢吹刑事の巡査のなんか話って全然ちゃんと閉じてなくないって思うんやけど、あのまあまあ、 あの登場人物出したがゆえのちょっと弊害みたいなところも
なるほどなるほど、
ぜひちょっと読んでいただければなと思います。で鈴木多吾作が佐藤二朗さん、
うん、
まあイメージ合いますよ
映画はね、
うん、
あそうなんだ、小説の時の感じと割と近い、う
ん、まあなんかイメージはなんとなく、
はいはいはいはい、はい、
であの幸田沙羅潤さんが伊藤沙莉さん、
うん、
まあまあそれもまあなんかイメージ合うなって感じやな、
うん、
ルイケ君がどうなのかというところですけど、うん、まあまあでもちょっとね期待してみたいなと思いますけどね、はい、爆弾そうですよ、
はい、
10月31日なんてまだ
なるほど、
まだあれですかね、
もうちょいやね、
うんうん、この放送からしてもまだ1ヶ月ぐらいあるかなという感じなので、うん、ぜひねちょっと小説あの今から借りようと思うと多分混んでくると思うんで、
うんうんうん、ああ図書館とかでね、うん、借りようとすると、うん、
あのぜひちょっとあの図書館で借りるなりなんなりしてですね、ちょっと
今のうちやな、そうしたら
見ていただけるといいかなと思いますね、う
ん、なるほど、
はい、はい、ということでございました。ということで、本日お送りいたしましたのは映画爆弾じゃないや、小説爆弾、
はい、
映画爆弾の原作小説である爆弾、
はい、
について話しました。ぜひあの手に取って、読んでみてはいかがでしょうか。 週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
まだ X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X の、ダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日は小説爆弾の話をしてまいりました。
はい、
なんか20年代の空気なんですかね、うん、まあ、ジョーカーに始まり爆弾とか、
そうだね、
ちょっとそんなね、無敵の人っていうフィーチャーがね、うん、ちょっと結構あるなと思いました。
確かに、はい、だからもうルール改変をするのはこう無敵の人であると、
そんな感じ
で、ね、まあそうね、うん、
無敵の人はちょっと、ね、出続けるわけですよ、
うん、
だからそれにどうやってね対処していくかというところはね、なんか思います、
うん
うん、
そうだね。なんかね、一方なんかこうそういうのをこう YouTube 配信で罰していくその人もいるじゃない。
そうね、
なんか、うん、こう、
そうだね、だからそのだから無視されてきた人たちをさ、うん、ね、ちょっとどう救うかって、
そう、
まあ、あくまでこの小説とかもね、犯罪者だって、うん、まあ、犯罪者なんだけど、
うん、
として断罪することで一旦物語を閉じてるけどさ、
うん、
そこの、ね、方法をどう展開するかというところ、
一つのさアプローチとしてのポッドキャストっていうのはあると思うんだけど、どう思う、こう
ポッドキャストで人をつく、
ポッドキャストをそういう人がする、でそれこそ自分の思いの丈を喋ったりするとか、まあ、別になんかその見たアニメの感想でもいいじゃない、
あ、まあ、ポッドキャストの価値、
うん、
ツイッターとかよりもポッドキャスト
の方がほらちょっとあの自分というものがより、
あ、なるほど、ね、
共感とか理解してもらって、まあ、まあちょっと深い共感、うん、でそれによってちょっとこう反応が返ってきたりするとさ、
うん、
ちょっとこう何かその
でもいい反応ばっかりじゃないよ、
まあね、うん、それはそうかもしれない
けど、だから何か発表するって傷を同時に傷つくということだから、
でもそのそれでもいいんやろ、強いネガティブが来ても自分は一応こう無視されてないってことがさ、
あ、まあ、ね、
分かるわけじゃ
ない、まあまあまあ、ね、うん、無敵の人
は、
ね、うん、
まだちょっと
タオゴ作の場合はね、
そうそうそうそう、うんうん、だから
炎上商法みたいな感じですわ、
まあまあまあ ね、まあね、うん、それがなんかさ、まあまあ究極的にはね、まあ、X とかでね承認なり何かを稼ぐインプレッションゾンビみたいになるとちょっと辛いな、確かに。
だからクールのジェネリックロマンスと逆じゃない、
うん、どういうこと、
だからもう他者から抜け出した絶対的な自分を作るんではなく、
うん、
他者に依存してるわけですよ。
そうだ ね確かに、
うん、
絶対の自分が
いないわけですよ。
そうか、
うん、
そうやな、確かに。そうそう、
思い出とかじゃなくても他者から相対的に評価された私
によ
って立つ私。
じゃあやっぱナルシストになるしかないんやな。
そう、
究極的にはな。
だ、一億総ナルシストかだよ。
うん、うん、もうそうか、もう俺の美はこうで、うん、うん、その俺はかっこいい。
そうそうそ
う、うん、結構な。
けどそれはそれで多分もう逆に他人に関心がなくなる世界が来るかもしれない。
う
ん、
そうだね、うん、確かに。
優しさない世界かもしれない。
かもしれない、うん、確かに。
自分さえ良ければいいみたいな。
うんうんうん、
だからみんな危ういバランスの上でさ生きてるっていうことだよね。
確かに、
うん。暗い話になっちゃったね。
いや、まあでもとてもなんか生産的だけどね。そういう、うん、まあでもナルシストになることが好きなんだが。果たして人はナルシストになれるんだろうかとか、
そう、ね、
みんながナルシストになった時になんか個人主義みたいな感じになるけど大丈夫かみたいな話は今後の創作のテーマなのかもしれない ね、それはね、なんかね、
まあまあそんなことをね、はい、感じながらというところでございました、うん、ということで次回なんですが、次回予告ありますか。
はい、次回まだ私あのですね、今ちょっと天国大魔教の話をしようかなと。
そうなの、天国大魔教やる、
読んだよ。
あ、そうなの、
全部
全部12巻まで
読んだ。
おお、じゃあ天国大魔教やりますか。
やりますか。ちょっとそれをね、どういう切り口で喋ろうかなみたいなことが定まったら次やる。
天国大魔教、僕はもう天才だと思うって、
で大絶賛だ、
僕大好きです。 あの人本当に時間をいじるの大好きだなと。
そうね、うん、
時間はとりあえずいじりたがるっていうか、だから信頼できない語り手のやり方な、うんうんうん、やり口なの。
確かに確かに、
うん、
そうね、
時系列が と一緒のように見えてっていうのを、あの世界は、 あれ世間は
世界はそれでも回ってるみたいなやつ、
もう一緒だし、
はいはいはいはいはい、ね、そうだよね、
時系列ごまかしをしておる、そこが
徐々にそれが分かってくるみたいなね、
そうそうそう、それもカタルシスみたいな、カタルシスもあるし、
確かに、
まあ、天国大魔教でもいいですけど、
ね、はい、にするかちょっとまあ、はい、いくつか候補はあるので、はい、はい、何かやろうかなと、
はい、わかりました、はい、じゃあ私もちょっと頑張って何かをね、何、うん、かをしておきます
そうね、先行のハサウェイはもうちょっと先か、
いやもう11月か12月、
ああじゃあだいぶ先やな、ね、うん、あ
れもう12月はやることいっぱい、今年の振り返りとかさ、
そうね、うん、先行のハサウェイもやるし、
うんうん、多分もう私12月のあの今年のまとめはもう即先行のハサウェイ入ってくるでしょう、う
ん、ああ
多分ね、今年のアニメそんな見てないから、
はいはいはい、
うん、確かに、うん、ね、という思います、ね、うん、まあまあわかりました、
はい、
というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、お相手は私佐藤と
馬場でございました、
また聞いてください、さよなら。